皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、2月18日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、ますます解ける国民国家です。経済にしろ政治にしろ軍事にもそうなんですけども、もう本当にその今までの国境線の内側、国家という単位では何もわからない、何もできない時代が本当に来ていますね。移民の話もそうなんですけども、日本は移民を入れようという人もいるんですが、現実問題としてなかなか入らないんですね。農業研修生とか来ていますけれども、仕事終わったらそのまま帰る、っていう人がほとんどですし、なかなかやっぱりこの日本の社会というのはある種独特なところがありますから、移民は非常に入りにくいわけですね。入れようとしてもなかなか入らないところがあって、看護師さんとか介護職員とかなんかルール作ったんですけども、なかなかね、言葉の壁もありますし、しかしヨーロッパにしろアメリカにしろ、もうこれが今最大の問題ですよね。じゃあ移民を全部なくしちゃえばいいのかって言えば、それは国の経済も何も回らなくなりますし、で、ね、その綾子じゃないですけども、アパルトヘイトのですね、怒りに火つけるようなことを言いますとですね、大変なことになるわけで、世界の人たちは今ですから、この常識だとか習慣の違う人たちと一緒に生きるための大変な苦労をしているわけですね。で、国境の内側に一つの民族がいるなんてのは、実にこの世界の中では変わった方でありましてですね、ほとんどが多民族国家でありますし、そしてその民族が入り乱れているわけですね。これがまだ融合という段階には来ていませんで、お互いに自分を主張し合っている段階なんですが、これがまた融合ということになりますとですね、それはちょっと状況変わってくるんですが、今その前の非常に緊迫した状況になっていると言っていいと思うんですね。ですからそれが戦争になりますとですね、本当に国家が手を出せない状況になってくるわけですね。ウクライナなんかその一番いい例でありまして、ウクライナの国の中に、ロシア系とそうでない人たちがいるわけですね。だからその同じロシア人でも、ウクライナの国籍を持っている人いるわけで、で、彼らはやっぱり自立したいと思いますし、そうでない人たちは、それは許し難いと思いますし、だからその国民国家というこの縛りがあるから、こんな戦争が起きるんだと。で、そうなってくると、もう正規軍の戦いではないわけですね。ウクライナ政府と、それからロシア政府の正規の戦いではなくて、お互い傭兵を繰り出しての戦いという形になってきますから、はっきり言って誰と誰が戦っているのかも、そして何のために戦っているのかもよくわからない。日本の戦国時代でありますと、結構戦う理由は明らかなんですね。この土地を取るか取らないかという、経済的なメリットが一番大きな理由ですから、それでこう大体わかるんですね。もちろん今でもその経済的な理由っていうのは、その戦争において非常に重要で、誰がこの油田を獲得するとか、誰がこの炭鉱だとか鉄鉱石の、鉱山を獲得するとか、それは非常に大きな、戦争の理由になってますが、逆にそれだけで戦争はなかなか始まらないんですね。他にいろんな要因が絡んできていて、でそういう経済的な要因で片付くものはまだ簡単な方なんですね。そうなってくると、この誰と誰が何のために戦っているのかもよくわからない。政府ですら止めることができない。本当なんかこう泥沼化した状況ですね。今ですから、もうアメリカ一極の時代が終わりまして、アメリカとロシア二極という形になっておりますが、それは確かに二極にこうなってきてるんですけども、その間の国が、昔のようにアメリカかロシアかに二つに割れてるわけではなくて、どちらかといえばロシアに近いとか、この問題ではアメリカに近いとか、二極ありますから、それぞれにこう選択をしているわけですね。自分の立ち位置をそれぞれに決めてるわけであります。そうなってくると、本当にその一つの国の中で利害を求めるっていうことが大変難しくなってくるわけですね。そんな大混乱が今世界中に広がっています。 ですから、国民の定義というのももうなんかよくわかんなくなってきちゃってですね、誰のために政府はあるのか、移民の人たちにとってみれば自分たちの非常にその重要なですね、生活だとか経済の基盤が人の国にあるわけですから、でどんな権利を有しているのかという話は重大になってきますね。まあそんなことが世界中、まあ今非常に揉めてるわけでありまして、ですから日本のような、ある種こう融合したですね、一つの日本人と言われている人たちが住む世界の常識で世界を見てると、いやこれ全くわからないんじゃないでしょうかね。なんかその目指すものは世界はやっぱり融合だと思うんですね。これから、この戦いを止めていくためには、かつて戦国時代に、戦う相手同士の領主がですね、お互いに姻戚関係を結んだってことがありますでしょう。あんな感じで実はその隕石関係を結んで融合していくとですね、そういう人種の問題とかは次第に薄らいでいくんだと思うんですね。しかしそこまでは非常に大変な歴史があるわけで、歴史になるわけで、まあそういうことを考えると、まあ、今の世界というのは日本人が想像する以上に大変ですね。でも、まあこうやってお互いにみんなその苦労をし合って生きていくとですね、やっぱり共通の認識って何なのかってことは当然湧いてくるわけですね。もうこれは昔から言われている通りですけども、人っていうのはやっぱりその基本的な情において違いはないんですね。生活の習慣とか、あるいは物の考え方に多少の差はあるんですけども、やっぱりその情において差はないわけでありまして、嬉しいことは嬉しいし、怒ることは怒るし、悲しいことは悲しいと。いうことはもう、それは世界中共通してるわけですね。そういう、なんていうのかな、情という部分はね、遡れば世界は一つになれるわけでありますから、まあこういう悲劇が進む、まあ反対にそのいいこともね、進めばそれはそれいいんですが、どちらかというと今悲劇の方が先行して進んでまして、悲劇が進めば進むほどですね、逆に世界は我々一体なんだという気持ちが強くなることは、まあこれは当然なんでしょうね。であるその専門家が言っておられましたけども、今はその本当にこういう戦争だとか内戦で亡くなる方が非常に多いんですが、あと20年もするとですね、その戦争や内乱よりも環境の変化で亡くなる人の方が多いんだつんですね。すなわちその、自然災害ですね。まあ地震、火山、津波を含めた自然災害で亡くなる方の方が多分戦争とか内乱で亡くなる人より多いだろうって言うんですね。まあ、このままこう行きますとね。そうなってくると本当にこの世界の人たちっていうのは自然の前にはある意味で同じ仲間だという、そういう意識を共にせざるを得なくなりますね。まあ、人間の争いであれば相手があることですから話もできるかもしれませんけども、自然の脅威ということになりますともうそういう話はできない。ですからあとはみんなで協力して自然災害の少ないところに、移住して、そしてこの自然災害を起こさないような生活の仕方、ライフスタイルを確立する以外に方法がないわけですね。まあ、だから2030年ぐらいからは、環境破壊による死者の方が増えるだろう、多くなるだろうと言ってましたから、まあもうあと20年もないわけですね。15年ぐらいですね。それぐらいあっという間ですね。ですからまあこうして今混乱をしていくんですけども、我々はやっぱりいつも出口を見てなきゃダメですね。混乱のために混乱があるんではなくて、この混乱の先にはみんながやっぱり融合していくという一つの道があるんだというふうにここは理解していく必要があると思うんですね。違いがあるんだけども、じゃあその違いを言っているとですね、まあとにかくどんどん分裂になっていくわけですね。で、まあ20世紀はその分裂の時代でありまして、どんどん細かく分かれていったんですが、今その最後の局面に来ていて、この分裂のですね、結局その国民国家の分裂だとか、なってくると、生きられない人が出てくるわけですね。で、まあその最後はやっぱり融合ですよね。で、その融合といっても多少時間かかりますんで、やっぱその全く完全に一つになっちゃうわけじゃありませんから、その地域というのが一つ出てくるわけですね。例えばその異なる宗教の人たちが一つの地域に住んでいる。そしたらその地域として、まあ、融合していけばいいわけですよね。その一つの地域の中で、あの人はイスラム教だとか、あの人はユダヤ教だとか言って殺し合いすることが最大の悲劇でありまして、その宗教だとか人種を超えてその地域に住んでいるっていうことがですね、一つ求心力になってくると、 まあこれでその地域の融合が進んでいくわけですね。まあこんなことがこれからやっぱり起きてくることが望ましいし、というかそんな風に人類は賢いですから、伸びていくんだろう、動いていくんだろうと思うんですね。で、ヨーロッパなんかの場合もですね、今、まあ、ギリシャを追い出すか追い出さないか大騒ぎしておりますけども、あれどう見てもギリシャの方が上手を取っておりましてですね、ヨーロッパが逆、下駄を預けられた感じですね。じゃあそのギリシャを追い出すんであれば、じゃあ続いてキプロスも出るし、イタリアも出るし、スペインもポルトガルも出ていきますよと。そうこうした間に今度はですね、もうドイツがうんざりしちゃってですね、ドイツがユーロから出ますよって話になってきて、で、じゃあその、あとの国々どうすんのと、全部こう分解っていう形ですよね。これ前から申し上げてますが、ヨーロッパは今のままだとなかなか安定しないはずなんですよね。EU と国民国家と地域の3階建てになってますから、このやっぱり、部分ですね、国民国家の部分は何らかやっぱこれ処分しなきゃいけないわけですね。で、国民国家をこう解体するというプロセスが間に入ってくるわけで、それは今回の金融危機を通じて行われるんだろうと思うんですね。ですからこれ本当によく注意して見ている必要がありまして、例えばその、一旦ですね、ユーロからこう出るという決断をある国がするかもしれません。でもしかしその後ですね、じゃあその国自身が持つのかというと、持たなくなりますね。じゃあ例えばドイツが EU からで、ユーロから出ましたと。じゃあドイツ全体としてもう一回マルクを復活させられるのかというと、多分それなかなか難しいと思いますね。もうとにかく移民の問題含めてですね、国内でもすごく割れてるわけですから、もう一回このドイツ民族がなんていう話にはなれないですよね。そうすると今度は、まあやっぱり融合した地域、移民も何も関係なく、とにかく地域的なまとまりを持ったところが経済や政治で主導権を持ってくる。で、しかしそうでないところはなかなかもたもたしていく。結局だからそこに地域通貨というのが生まれてきて、地域のルールというのが生まれてきて、だから気がついたらユーロと地域の2階建てになっていると。そんな可能性は私は大いにあるんだと思うんですね。だからやっぱりこのヨーロッパ自身が始めたその国民国家というものの問題が今やっぱり多くこれはクローズアップされていて、まあこれをいかに上手に解体するかっていうところ、あるいはその次に引き継ぐかっていうところが最大のポイントなんでしょうね。まあだからヨーロッパについてはまあ二極あって、で結局そのヨーロッパというのはロシアまで全部含むわけですから、ロシアトルコまで含むわけですから、まあ大きなヨーロッパの国がここで出てきたことは間違いないですね。ただその中にある国民国家をですね、どう、まあ言ってみれば役割を終えさせる、インドを渡すかっていうところがヨーロッパのこれからの最大の課題ですね。で、それが見物でもありまして、まあこれがその先日本を含めてアメリカもそしてロシアもですね、まあこれからその国民国家をどうするかの非常に重要な手本になっていくんだろうと思うんですね。アメリカは今全く同じ状況ですね。もうアメリカなんかほとんどその殴り合いの状態ですね。議員の言うこと、大統領の言うこと、まああからさまにですね、相手をこう非難していきますから、今まではこの、私は例えばイシスを応援してますとかね、私はそのイスラエルのですね、仲がいいんですなんてことはあんまり表なって言わなかったと思うんですよね。私はその傭兵会社がですね、いいと思いますとかですね、まあそんなことは言わなかったと思うんですけども、なんかだんだん最近アメリカのですね、有力者たちが、もうあからさまに自分の立場を言わざるを得なくなってきていて、バレバレになってきてるんですよね。ああいうのを見てるともうすでにアメリカというのはいろんな意味で国益が全く一つになってないってことはわかりますね。アメリカという国はこの通商というのは憲法で認められた権利でしょう。だから最初からですね、商人の国という部分があるんですね。ですから通貨だって国の発行じゃないですね。FRB という民間の発行でしょう。やっぱりその、初めからアメリカはですね、要するに国家という領土の中のアメリカと、それからその国境線を越えて動く通商の国、まあ、そこには国外で使われるドルも含むんですけども、そういうなんか、通商お金の世界のアメリカと2つあるんですよ。で、この二つをどうミックスさせていくかっていうところが、 両立させていくかというところが、まあ、アメリカの政治の一番の醍醐味でありまして、その通商の部分をですね、どんどんどんどんやっていきますと、まあ、世界中にいろんな、ね、通商交渉を迫ったり、それからドルの取引を迫ったりするし、でこれを引っ込めてくると、いわゆる鎖国状態という形でですね、モンロー主義、宇宙向きの主義になってくるというところで、まあ、この辺のこのスロットルの開け具合ですね、憲法で書いてある通商というもののスロットルの開け具合がですね、アメリカの政治の一番根幹にあるわけですね。まあ今それはどう見てもですね、スロットルを閉じる方向ですね。まあ特にかくこの35年近くやり続けました新自由主義も、そしてそれが生み出しちゃった新保守主義もです、新保守主義ネオコンですね。ネオリベネオコンも、まあ本当にですね、副作用どころかで国を潰さんばかりになっちゃったわけです。で、これもとにかく一旦ですね、引き取らせないと、引き取らないともう未来がないわけですから、まあそれを力づくで今止めようとしてるわけですね。今やこの通商という部分の中に、民間軍事会社だとか外国への軍事支援を通じて、ここに行ってみれば商売のチャンスが生まれちゃったわけですね。もともと通商なんだけども、だからそれは物やサービスのはずなんですが、そこに金融が乗っかってきて、軍事が乗っかってきちゃって、だからもう国内の通商、金融、軍事が衰退すると同時に外にみんな出ちゃったという、そこで金儲けをしているという状況ですから、この外に伸ばす部分を止めるということになると、それはみんな大騒ぎで、でも金融はもうだいぶ封じ込められましたよね。あとはだから外国人が使っているドルについては、最終的にアメリカは利下げをすると、まあこの不景気だから利下げでしょう。そしたらやっぱりドル暴落して、チーンですよね。まあアメリカ知りませんと。これはもう店じまいしましたと。で、今度はそれやるとですね、要するに全部逆回転しますよね。今まで政府が高く釣り上げてたわけですから、ドルの価値でも。あるいはなんか量的緩和みたいなことを言ってですね、結局なんだかんだ言って政府の金で不動産価格も釣り上げ、アメリカの国債価格も釣り上げてきたわけですから、ドル暴落すれば金が逃げていっちゃうわけで、これ全部終わるわけですよね。原油価格はですね、投機のマネーがなくなった。で、実はもうずっと前から需要はうんと落ちていたんですよ。需要がうんと落ちてるのに投機のマネーだけで釣り上げていたんで、投機のマネーが抜けた途端に半値以下になりましたね。ということはみんな同じでしょ、その他の株だとか国債なんかもですね、投機の金が抜ければ半値以下ですよね。だからこれで一応まあ、通商の部分でこの余計な部分は終わりですよ。で、あとは問題は戦争の部分ですよね。まあ、これはイスラエルとか悪い奴がいろいろいるんでですね、本当はロシアと手を組めばですね、これ畳むの簡単なんですね。まあ、オバマは本当はそれ考えてるかもしれませんよ。イランが特にそうですね。イランとロシア仲良くて、でイランとアメリカ、オバマ一生懸命交渉してますよね。北朝鮮もなんかやってますよね。だから一生懸命実はロシアと手を組んで、この、言ってみれば民間軍事会社だとか、悪党ども抑え込もうと私してんじゃないかと思うんですね。そういったもんで戦争屋たちが、まあ、オバマはけしからんとか、オバマ殺せとかですね、騒いでるんじゃないかなというふうに想像しているんですが、まあ、いずれにしましても、もう要するにアメリカってのはもともとですね、その国民国家の中に外につながる部分を憲法の段階から入ってますから、まあ、これを手引っ込めさせるのが、まあ、大騒ぎでありまして、で、それをまあ引っ込めさせれば今度は、なんつうのかな、アメリカの姿というのは、大草原の小さな家のアメリカが出てくるわけですね。まあ、国民国家っていうよりも、その中には移民がたくさんいるわけですから、さあどうやって飯食うかですよね。まあなんかそんな感じで、それぞれみんな考えなきゃなんない時です。それからアジアも一言じゃないと思うんですよね。今回イスラム国は北アフリカまで広がりましたね。あれやっぱりアジアまで来るんだと思うんですよ。同じイスラムですからね。そうなってきた時に、イスラム過激派っていうのはその貧しいところに浸透していきますから、今回の世界大恐慌の中で貧しいところに浸透していくと、もともとイスラムってのは国境を越える力を持ってますからね、民族と国境を越える力を。アジアの国境線だって、これわからないですよね。やっぱりこの今までの矛盾が吹き出すところっていうのは、ミャンマーとバングラデシュの国境もそうですけども、怪しくなってるところはいろいろあるわけでありまして、タイ南部もそうですけども、まあ、そんなことを考えると、まあ、当面この国民国家の終焉の時に生ずる混乱というのはやっぱ大きいと思わざるを得ませんですね。まあ、日本は幸いだから今のところそういうのはあまりありませんので、むしろ日本なんかはその先のですね、 あるべき経済とか、その本格的なね、21世紀型の経済政治システムを日本がまず作らないと、みんななんかそれどころじゃないんじゃないかなと思うんですね。だからこの中東の戦争だとか、ウクライナの戦争なんかに関与するなんてバカなことはやめてですね、日本は独自の道を行くと、そしてまずとりあえずあるべき姿を作るというのが先決だろうと思うんですね。まあとにかくこの歴史的な大転換点でありますから何が起きるかわからないという不安感はありますが、まあ前に進むしかないというところだと思いますね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、ますます解ける国民国家ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。